私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。今歌いました賛美歌は賛美歌21に入っている歌です。今回この礼拝を企画するにあたって夏というテーマでですね、検索をかけたらこの歌が出てきまして、何回聴いてもちょっと私は歌えませんでしたですね。最後の方が分からなかったんですね。でもなんとかですね、今日演奏してくださる方々の手によってですね、歌うことができまして、よかったなと思っています。まあキャンプファイアの時に歌うように作られた歌かなというふうにも思います。これから夏がやってきまして、キャンプとかもたくさんあります。今年も子どもキャンプ、中高生キャンプが至るところで計画されています。私も、もう少し若い時にはキャンプのスタッフとして参加していました。キャンプに出るとですね、やっぱりとてもすがすがしい気分になりますし、そこで聖書、御言葉と出会ってですね、それからの人生をですね、新しく歩み出そうとしている中高生に出会うのも素敵なことだったなと思います。そのような中で、キャンプの私の思い出っていうとまた別のところにありまして、何かというとトンボの産卵風景っていうのが今も頭に残ってるんですね。で学校のプールとかですね、川とかにですね、トンボが飛んできてピョッとお尻をつけて産卵していくんですね。で、あれを見ているとですね、いいな、夏だなですね、昔そういえばトンボ取って遊んだなっていう思い出がよく蘇ってくるんですね。で、多分ですね、トンボも一生懸命ですね、自分の子孫を残そうとですね、一生懸命なんだろうな。でもそこにちょっと虚しさもあったんですね。学校のプールに生まれると多分塩素で死んでしまうんだろうなとかですね、なんかもうちょっといい方法はないのかな、そのようなことをですね、考えながら見てたんですね。で、ある時小学生のキャンプに行きましたらですね、ある島のですね、小学校の廃校であったんですが、そこには体育館がありまして、とっても綺麗な体育館ですね。ピカピカにですね、床がですね、こう綺麗に、ワックスもかけてあって、とっても綺麗だったんですね。で、そこにトンボがですね、飛んできて一生懸命卵を産もうとするんですね。きっとトンボの目から見るとそれは水に見えるんですよね、輝いて。で、それを見ながらですね、なんとこう悲しいじゃないんですけど、なんかなとですね、自分がやってることももしかするとこういうことなのかなですね。種をまいてもまいてもですね、成長していかないしですね、その頃にですね、教会が伸び悩んでいた時もありましたので、まだ小さいですね、10人ぐらいの教会にいた時だったので、もういろんなことをやってもダメなんですよね。で、毎週ですね、違う礼拝やってもダメでですね、何をやっても一生懸命ですね、種をまいてるつもりでも、決してが実がなっていかない、そういう虚しさがですね、あって、それを見た時に本当にこう悲しい思いをしたんですね。で、イエス様の御言葉をですね、読んでみる。そうすると種まきの例えでも落ちるべきところに落ちた時に初めて生きるんだ、その落ちるべきところは一体どこか、そういうことをですね、やっぱりその時考えたんですね。むやみやたらにですね、種をまいているのではなかろうか、本当にまかなきゃいけない種、その場所っていうのはどこなんだ、そういうことをですね、考えながらですね、その夏を過ごしたのを思い出します。イエス様の御言葉の種が落ちるべきところは一体どこか、そして本当にそのところがイエス様の御心にかなった時に種は成長するのだ、種が悪いわけではないのだということです。種は確実に成長し実を結ぶ、そして私たちは刈り入れをする、そのことは神様が約束してくださっているだとすると、間違いは一体どこにあるのかということを考えた夏でもあったなと思います。私たちキリスト者は神の国の到来を待ち望んでいます。神の国が完成するとき、すべての人が罪と悪から解放されて、慈しみ深い父なる神の愛によって一つに結ばれて永遠の喜びを共に生けるとき、そういうふうにな時を私たちが迎えることができる、これはイエス様の約束でもあります。しかしながら現実を振り返ってみるときに、その理想とは程遠いと思わざるを得ない。 なんでだろうなと思うのです。まあ、神の国は本当に来るんだろうか、そのように思う時もあります。まあ、一つ目を社会に向けてみると、本当にこれでいいんだろうか、神の国はそのようなところに来るのだろうか、なぜ神様はその支配を遅らせているのだろうか、そのように感じることもあります。世界に一体私たちは何が期待できるんだろう、このような不安や疑問が湧いてくる、それも否定できません。ますます日本の国が何か間違った方に行ってるんじゃないか、止めようとしてもなぜ止められないんだろう、そういう焦りを感じている時かもしれません。そういう中で今日イエス様は私たちに神の国について、成長する種について2つの例え話をされたのです。それはとにかく失望に陥りやすい私たちを励ますため、この御言葉を今日私たちにくださったんじゃないかな、そのようにも思うのです。一つ目の例えは次のようなメッセージを多分含んでいるんでしょう。それは何かというと、神の国は撒かれた種のように確実に成長するんだという希望です。種は確実に成長する、そして、決してそれは疑いの得ないことである、これが今日イエス様の私たちにいただいているこう福音です。種は確実に成長するんだ、そのことを信じなさいということです。決して疑い得ないこととして受け取りなさい。そしてこの例えの強調点は、撒いた人についてではないことに注目しなさいということです。あくまでも誰が撒いたかにはよらないということです。種自体に成長する力を含めている、その種が私たちにも撒かれているのだ、誰が撒いたか、どこに撒いたか、そうではなくして、まず目を見てなきゃいけないのは、その種自体に神様のこう力が宿っている、そのことを信じることができるかということなのかもしれません。そう思うと、私たちは種の成長のプロセスにおいては、人は何の力も持てないってことを私たちは知っています。私たちは植えるだけです。しかしそれがどうやって伸びて、どうやって成長して、どうやって実を結ぶかは分かりません。しかも豊かな実りを私たちはいただくわけですが、それがどうなってそうなっているのかも分かりません。しかし今日教えられていることは何かというと、初めから種にはそのような力があるのだということです。そしてそれが神の国なのだというふうにイエス様は教えておられるのです。だとすると、私たち一人一人が持っている神様の種、それは確実に成長する、確実に実を結ぶ、そのことを信じて私たちは神様の御言葉に従っていくのだ、そのように思うのです。二つ目の例えはからし種の例えです。これも不思議な例えでもあります。まかれる前の種は小さい、しかしそれが成長すると、空の鳥が巣を作るほどに大きく成長する、その驚くべき対象を私たちはイエス様から教えられています。多分このことによって、神の国の始まりは本当に小さなところから始まる、しかしそれはますますですね、神様の力によって大きくなっていく、そのことを信じなさいという、そういうことだったのでしょう。トンボを見ながら打ち込んでいた私にとって、やっぱりそれは何だったかっていうと、種の力を信じてないでしょう、そういうふうに、イエス様から教えられたように思います。私たちは、私たちに撒かれた種が、また私たちを通して撒かれた福音の種は必ず成長する、そのことを信じて受け取ればいい、そういうふうに思うのです。先週あるカウンセリングの本をですね、読んでおりまして、なんか聖書家の授業に使えないかなと思いながら読んでおりました。とてもですね、自分が励まされるとは思っておりませんでしてですね、で、なんて書いてあったかと思うとですね、幸せになろうと思えばなれるって書いてあったんですね。で、幸せになれない人は幸せになろうと思わないからって書いてあって、ものすごく単純なんですけど、そうだなと納得したんですね。幸せになろうと思えばなれる、 幸せになれない人は幸せになろうと思わないから、まあ、それをよくよく考えながらですね、じゃあ例えばどういうことなんだろう、まあ、その先を読んでみたらこういうふうに書いてありました。花が咲いたら誰だってわあきれいと思うよね。でも幸せになろうと思わない人は、花はきれいで楽しいと思うけど、土を耕し種をまいたり、お水や肥料をやったり、虫を退治したり、大変だなと思っちゃって種をまいたりしない人のことなんだ。あ、そうだなですね。でまた、種をまいたって花は咲かないかもしれない、お花屋さんで買ってきた方が早いと思ってしまう、そういう人かもしれない。しかし幸せになろうと思っている人は、土を耕し種をまいたり、お水や肥料をやる人、そうして芽が出るのを楽しみにし、芽が出た後は毎日が楽しみになり、それが花が咲くよりも負けないくらいの楽しみになる人。ああそうだなと思いながら、納得しながらこれをですね読んでいたのです。幸せになろうと思っている人は、土を耕して種をまいて肥料をやって、そして一番大切なのは芽が出るのを楽しみにする人、そして芽が出たらあとは毎日楽しみになり、その成長を楽しむことができる。花が咲くよりも負けないぐらいの楽しさをそこに見出すことができる人、それだというふうに私も思います。信仰の種、御言葉の種をどんどんまくんですね。しかし信じられないんですね。それが成長しですね、それが大きくなっていくことが信じられない、教会も多分そういうところに置かれているのかもしれないなと思います。これは必ず芽が出て成長し、また実を結ぶ、それを信じていたら、その成長過程をやっぱり楽しむ、皆さんで楽しむ、そして神様に感謝することができるんじゃないんだろうか。それがやっぱり私たちに与えているこの種の例えから学んでいくことだろうなというふうに思います。私たちの言葉や行い、また働きがどんなに小さくても、しかしそこには神様の種が宿っている、御言葉の種が宿っている、その種は必ず豊かな実りをもたらす。失望せずに神様の国の到来を祈りながら、その種の成長を楽しんでいく、まあ、そのような教会でありたいというふうに思います。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。あなたがこの大江教会、宇都教会にまいてくださった福音の種は、あなたによって成長し、そして今この教会が与えられています。どうかこれからのちも、あなたから与えている福音の種の成長を共に楽しみ、この教会が一人でも多くの人たちのところへ福音の種をまた再び蒔くことのできる教会となれるように導いてください。一人一人に与えた種の成長をどうか楽しむことができるように導いてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。